アフタートーク。
アフタートークでーす。わー。わーで、さっき、バケタン持っていったじゃないですか。
はい。
どうでした、あの衣装軍の方は。
あのね、テレアなのかな、ちょっと。
あ
な、つまり、別に、まあ、光らない。光るけど、平常心。
あ、なるほど。まあ、特に何も起こらなかったが、まあ、でもそんな簡単に教えてもらえるわけじゃないですよね、きっとね。
そうなんですよ。何しろ、彼らの愛っていうのは、まあ、めっちゃ強いですから。
うん。それ考えたら、でも今回のなんかこの離婚の歴史っていう、うん、なんか切り取り方は、なんか結構新鮮でしたね。
新鮮。
もう言われてみたらそうやなっていうね。うん、関係ね、考えてみたら、イザナギとイザナミもめちゃくちゃ喧嘩別れしてますからね。
そうなんですよね。
うん。あれも考えてみればね、なんかその、冥界、まあよくありますよね、その、この世とあの世の、うん、まあ神様、つまりまあ闇落ち系の人って、まあ神話とかでもね、うん、絶対出てくることが多いですけど、まあ夫婦ですからね。
で、まあ、そこにドーンと岩を置いて、境目を作っちゃうっていうのも結構よくある、神話の。うんうん、神話の中で一つの形式なんだけど、
まあまあね、
言ってしまえばね。
うんうん、これもね。うんうんうんうん。まあでも考えてみれば、なんつうの、その男女っていうセットが、うん、このずっと、じゃあ、一緒でしたみたいなストーリーっていうのは逆にあんまりね、神話とかで考えるとね。
二人は、ずっと幸せに暮らしましたっていう風に、寝てる子供たちに読み聞かせをしながらタイタニックは沈んでいくから。
そうやね。
そう。そういう。
悲しいね。
そういう対比とかもあるから。
うんうん。うん、まあ考えてみたら、なんかそれって本当にこう空想の世界の話でね。
そうなんですよね。
うん。
まあ、でも A さんとこはあれじゃないですか。
うん。
円満じゃないですか。
うん、円満、まあ普通に過ぎてるだけではありますけど、今回なんか、そう、イザナギとイザナミのそのアイテム投げながら逃げるとこも、うん、なんか面白い、
ね。よくあるよね。
そう、このスタイルね。
そう、このスタイル。
あと、桃って言うけど、これ今考える桃とはまた全然違う形状のね。
そうそうそう。
ね、
う
ん、この辺のなんかその、こう、蛇を払う系のね。
もっと硬くて小さいやつ、
ね。そうそうそうそう。だから本当なんかこう、木の実みたいなやつをね、
そうそうそう、
ポンポンポンポン投げながら、うん、まあ小石投げながらみたいなね、そんなぐらいのなんかこう。
なんか日本昔話もさ、3枚のお札とかも投げながら逃げるよね。
わかる、確かにそう。
だからまあ、なんかある形式として魔を払いながら投げていくっていう。う
ん
う
ん
う
んうん、まさにね、なんかよくある形でもありますし。うん、ね。あとそこに境目ができた。
できる。教会っていう。うん、好きなやつ。
ああ、出た出た、ね、教会線、うん。そこでなんか教会の話でもあるし、うん、でもなんかこのなんか切り口で話したことなかったんで、まあ確かになっていう感じでしたね。
あ、ですか？
うんうんうん。で、なんかその先々のところも、うん、まあ言われてみれば、なんかそういうふうにこう歴史を辿っていくことってこうあんまないじゃないですか。うん、あとそのね、まあ、いろいろ、まあ、くくり姫の話もね、怖いんですけどね。
怖いんですけど、これやってたらこれだけで一本になっちゃうから。
まあ、そうそうそうそうそう。
で、あと、ちょっとわかんない神様とされてて、あとその体育とかって関係あったりとかするから、トライ系だったりとかするからね。
うんうん、
あと、いろんなその地域と密着してる神様でもあるから、
うんうん、
そんなに深掘りはちょっと今回はするともったいないので。
まあ、そうなんですよね。うん、そう。でも、こういう、なんか、わからない神様って結構多いじゃないですか。
じゃあ、わからない神様が、大体夫婦円満のお守りにされちゃうっていうパターン。
わかるわかるわかる。本当に。
絶対さ、そんなはずないじゃん。
よくではありますよね、そういうのね。不思議ですよね。
離婚の仲裁したからだけどね。
うん。まあ、そこのね、うん、始まりとしてはっていう感じですけど。うん、まあ、でもそれぐらい影響力を及ぼせるというパワーというのところを考えてもね。
A さんは仲裁しないもんね。しなかったもんね、別にね。
仲裁というか。まあ、でもそれはね、うん、なんかこう、他者がどうこう言えることじゃないでしょ
う。
ね、そこについてはね。
円満にね。
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 うんうん。あと、なんか、通い婚の話も。
はいはい。
ね。なんか考えてみたら、なんか思ったより昔の、まあ、結婚形態というかね、気軽っていうか、うん、なんかよく男の人が来るようになって、その人が同一の人になって、うん、来たわよ、みたいなね。そしていつしか、みたいな。
そのパターン結構あるよね。
うん。確かに。すごくなんか、長いこと続いてますね、こうやって見てったら。
結構で千年単位なんじゃない？
う
ん、
そうそうそうそう、うん。こっちの方がだから圧倒的なね、こうメジャーで、
メジャー
やり方ですよね。うん、まあこの国のね、中でもというかね。
本当にだから、形式化したのは明治以降なんだろうね。今の結婚制度っていうのが。
本当そう、うん。なんか伝統の薄さを感じるね。
でも結構さ、あたかも伝統みたいに言われるよね。
そう。なんか最近のやつの方がそう言いがちな気がしますよね。
うん。着物の着方とかも。
ああ、そうそうそう。伝統とはっていうね。
じゃあ、十人一人で暮らせばいいじゃん。
うんうんうん、
もっと本当の昔。
そうね、そうそう。
伝統って言うんだったらさ。うん、
なんか
着物警察とか、
うん、なんか伝統っていう言葉自体もその明治の家父長制のところに根付いてきた、うん、家とか血のその結束力みたいなところで言うようになった感じがしますもんね。
私あれでよ、着物警察に捕まったことがあって、
うん、どういうことどういうこと、
襟のところをグッてやられて、 なったすごいエリンクうまいわねって言われて。
褒められてる。
褒められてて。
褒められてる。
そう。え、このパターンもあるけど、やっぱり着物警察は勝手に人の体に触るんだと思って。
うわ、すげえ。
すごいでしょ？
すごーい、うん、それさ、え、光栄ですってなると思ってることなん
ですか？いや、でも、ありがとうございますしか言えないし、ね、もうなんか早くその場離れたいから。
光栄、うん、え、褒めるパターンでもそのテンションなんや。
そう。
怖っ。
すごいよね。
すごい。
だから自分も着物界の神だと思ってんじゃん、自分を。
確かに。そういう神様いっぱいそうや。
うん、そう。そう、だからちょっと電車で会った神様。
ああ、すごーい、
うん。会いましたね。
うん。そう、なんかそれを考えると余計に、なんか家同士のつながりとか、うん、あとその着出しっていうね。
そう。
考えとかって。
言いづらくない？着出し、非着出し。
着出しね。
着出し。私、ただでさえ口回らないんだから、着出し。言いねえからっていう。
そう。あとなんかその、今まで、その、合理的な、何その、家計の相続とか、うん、あとその、まあ、なんとか家っていうのっていうのは、それはあるじゃないですか、昔からね。うん、でも、なんとか家っていうのは、よくよく、ま、考えてみれば、昔だって、ま、大名とかでさえね、うん、あそこの、あいつはむちゃくちゃ有能やから、養子になってもらうとか、うんうん、なんかそんなんってむちゃくちゃあるじゃないですか。そう、
あの、実力主義ね。
そう、実力主義で、やっぱりその、そういう実力がある人を、次の、あの、正しい、ま、ポスト、に、まあ、座らせようとするみたいなところってめっちゃあって、うん、それをやってたのを、あ、逆にだから、そうか、明治になってできひんくなったんやと思って、
そうね。
なんか改めて、なんかその、こういうふうに追っかけていったときに、うん、あ、そっか、その作戦だから、チート技が使えへんくなったんやなって。
だからその、新しく明治が打ち立てた政策として、うん、そこに有利なような形態に変わっていくってことだよね。
うん、まさにまさに。だからなんかすごく、まあ、逆にっていうか、まあ、二代目ボンクラとか、うん、なんかね、そういうの、感覚とかも、そうか、チート技ができひんくなったから、まあ、しょうがないよねっていう。
そう。なんか、まあ、だから、うん、こんなだけど、長男だし、みたいなパターンが生まれていくんだよね。
そう。なんか、まあ、これがよくよく、まあ、まあ、もちろんいいとこ、いい、ね、よしわしはあるけど、うん、あ、このパターンが結構、その、ね、現代の自分らの感覚にももちろんめちゃくちゃ繋がってるわけで。
うん、あとさ、全く関係ないけど、おじろくおばさんあるじゃん。
うん。
あれは、でも明治以前。
ああ、そっかそっか。
だから、感覚としてある。
デンデラもそうもね。
デンデラもそうだから、一応ないところにじゃないんだよね。だその、良くない、いい悪臭の部分をチョイスして、ちょっと使ってしまってる嫌いはあるよね。
ああ、確かに。なんかその、ああいう、なんかまあ、急に生まれたんじゃなくて、うん、まあその、もちろんその、薩長の文化圏を取り入れたのもあるけど、
あるけど、
その、ある地方では、スタンダードだった、うん、
だった
その風習を、日本のスタンダードとして取り決めたっていう、うん、そういう感じかもしれない。
ただ、薩長がとか、うん、その、明治政府は、あっち側、うん、ね、西側の人間だったりするけど、うんうん、その、因習があるのは、どっちかっていうと、北の方だったりとかするから。まあ、
確かに、わかるわかる。なんか、左上のぐらいの感じの。
そうそうそうそう。日本で、どうで捉えてる。そうそうそう。
なんというか、あの、
京都からが中心なもん。京都から見て
って感じ。ちょっと今は感じ。東京から
見てる。東京から見てる。そうか。
それはもうね。
ね。
いかいか、そんなね、今日一番嫌われるやつでしょ。
一番、今、あれ今、どの辺を中心に考えてるのかな
天皇さんはね、お帰りになりはります。
そういう
ね、あれね。ご所にお帰りになるから。
そういったコンビでね、やらせてもらってるから。
いや、最悪のやつ。最悪のコンビや。
そう。
そう、なんか、そういうの考えると、うん、まあ確かに、なんかもちろんまあ、絶対みんながそうっていうのは全然ないですけど、うん、なんか、一部に、まあ、感覚としてっていうのかな、うん、ただ逆にその血のつながりとか、まあ地方とかの中でね、うん、もう何かをこう譲れないとか、あとその奪われないようにそういうルールを作っとくっていうのも一つありますよね。
うんうん、そうね。先にね。
うん、先に、そう。うん、なんか、やっぱ実力主義に奪われないように着出し、だからこの土地を他のから来たやつに取られないとか。
なんかさ、文化が乱熟していくとさ、うんうん、あの、秀吉とかがさ、もう自分が、トップになった後に押さえつけて、うん、トップが出ないようにしてるのと似てるよね。
まあ、めっちゃわかる、それほん
ま。制度が結構敷き詰められた後って、うん、もうそれ以上にいかないように頭を押さえるよね。
絶対そうしますもんね。
ね、
うん。だってね、その、秀吉自体がね、俺マジこのカオス状態だからこの山登り切っちゃったけど、うん、これ同じことやられたら自分同じ
もの
に会
えますか、下克上の世の中がもう一回来ちゃうから。
そう、自分ができちゃったらね、でも自分来た道知ってるからね。
うん、で、明治政府もそうじゃん。
そう。そうだ。確かに。それがあるから余計そうな
の、
う
ん。幕府を倒して、さらに同じことされたら困るから、 まあ、制定して、押さえつけて。
確かに。身分が動かないように、うん、もう、最初から下のものが上に上がることはないっていうふうに、
そう、ないっていうふうに。
秀吉はね、自分がの、うん、山を登り切った後に決めたし、明治政府も、一回ね、こう、世の中をひっくり返した後に、うん、もうひっくり返らない。絶対。
地場固めをね、
していく。まあ、それは確かにそうですよね。そういうところに、やっぱりその、婚姻とか、ほんとまあ、家族っていう、運営とか、うん、
ね。運営だよね、家族ってね。
ね、家族を運営させるっていうところに規定を定めるっていうのは、
運営失敗。
運営失敗。
運営が失敗。
それがいい。
運営が失敗しました。
まあでもその何、他のものが破壊されるまで運営をするべきかっていうのは難しい問題ですしね。
他のもの、精神とか。
そう、精神とかね。
夫の精神。
肉体や肉体とかね。
夫の肉体とか。
自分もそうですよ。なんかお互いにね。
うん、そうね。
そこはやっぱね、まあ何がね、こう、制度の中で決めてる、今、規定されてるものしかね、今は取れませんから、うん。間のものってね、グレーなとこってないじゃないですか。
結局、白か黒で割り切りしかないからね。
そうそう。まあ、その、そうじゃないのももちろんあるけど、でも結局、その、何、事実婚だって3年ぐらいだったら内縁状態っていうふうにね、うん、制度上で、なったりとかね。まあ、そういう、なんかこう、グレーの中にもある程度の規定がやっぱり存在しちゃうし、
うん、
ふんわりさせとけないですよね。でも、ふんわりさせとか、まあ、ふんわりしてる時代もいっぱいあるけど、その時はでもふんわりしすぎて困ってることもいっぱいあるなんで。
そうだね。
そこはやっぱ難しいですよね。うん、だってそのほら、離縁状とかが全然まだない時代には、なんかもうこうへんけど何、今何の状態みたいなのもめっちゃあるわけじゃないですか。
そう、 うちさ、うん、なんか前に、ちょっと話戻るけど、うんうん、母音で押さなきゃいけなかった。
あれ、
私、全然関係ないけど、
うん、
なんかね、家を買う時かな。
うん、
母音で、やって、もう結構昔、だけど、母音で行けたよ。
マジ？
うん。
マジっすか？
ハンコ持ってきてないんですけど、結構郵便局とかハンコ持ってないんですけど、母音で行けるときあったよ。
もう母音をさせられたことあんまないな。なんか
母音でいいですかって言ったら、いいですよって言われるパターン。
はあ、うん、そこにやっぱりこう、まあ、肉体的なというかね。
そう、なんか、今多分絶対ダメだと思う。
まあまあそうですね。うん、今はね。まあ、ハンコ社会からね、今ペーパーレスとか言い出してる時期ではある
から
ね。
そう、さらにさ、
ね。
さらにペーパーレスだ。うちもそうだった。
ペーパーレス？
うん。
そうね。だから。
つい最近のことだからね。
ああ、なるほどね。ええー。まあ、今はペーパーレスでね。
ペーパーレス。
いろんな手続きがペーパーレスになってるんですもんね。何言って
よ。いろんなものをレスしていくよ、ね。
ああ、確かに確かに、ね。いろんなものが、ね、
レスしていく。
レスしていきますからね。
そういった。
そうですよ。うん、母音か。昔はでもやっぱりハンコなんかっていうね、まあ概念とかもちろんないしね。
うん、
ないけど、そこででもなんか、うちもなんか普通に当たり前って言えば当たり前かもしれんけど、みんな欠板状とか持つけど、
うん、
やっぱこういう陰の力っていうかね。
そう。
あるよね、やっぱね。まあ完全にうちも一期のね、あの、一期の時の。
ああ、時のね、
うん。あれをね、考えてますけど、うん、あれはやっぱ自分で押すっていうのってね、なんというかちょっとこう、呪いっぽいというかね。
なんか天草しながらのね。
ああ、
うん。なんか実際のやつとか結構。
ね、
うん、
結構実物見ると、おーって思わせる。
ね、
そうそう、そう思わせるもんがあるなと思ったりね。うん、と、なんか、やっぱそれ考えたら、上なりうち最高に平和ですね。
平和。なん
か、
システマティックっていうところがもう、
うん、
ただみんなが幸せになれるじゃん。
本当に
みんなが納得できる形。
うん、よく考えたなと思って、うん、なんか結構、なんかね、感心しちゃいますよね、これ。
そう、ああ、よく考え、ね、
うん、
っていう。
本当に本当に。すごい。
上なりうち、
うん、
でもね、いっぱい頼れる親戚とか、人数がいないと、うんうんう
ん、まあね。
察してくれるだけになっちゃうから。
本当にそう。
そう。
本当にそう。
だから一族、だ逆に、一族がいっぱいいるぐらいの中で、
うん、ああ、まあまあまあまあ。
そういうことがあったら、うんうんうん、まあいろんなとこにしましをつけなきゃいけないっていう話。う
ん
う
ん、
そう、
本人同士がというよりかは、正直多分その周りの言ってくる、うん、なんていうの、親戚のおじさんとかさ、
うん、
なんか、お前、あの若い女に、なあ、略奪されたと、まあ、そんなもん許せんねえっていう、おじさんとかを、まあ、皆さんちょっとね、うん、ほら、こう、もうね、やり合いしましょうや、みたいな感じで、うん、この野郎、この野郎ってか、あの、なんか、節分みたいな。
そう。
節分の
鬼。節分だよね。
節分の鬼イベントみたいな感じの雰囲気ですよね。うん、なんか、豆まきたるからな、みたいな感じで。
ついなもだって、もともとはさ、
あ、そう。
殺す。まで、つぶてをやったんだから。
そうだ。
しかも、つぶてを打たれるのはね、非差別民だったりとか
して。
だからやってないんだけど
ね。いや、うちも今。
そう、それ、一回、他でやったんだけど。
だから節分って言ったのに。
そう。いや、ピーってきっと、管理人さんが入れてくれるから、
大丈夫。
うん。
いや、そうなんですよ。まあ、ついななんかはね、考えてみりゃね、まあ、その、病気とか、うん、その、あらゆる、その、あの、まあ、恐ろしいね、疫病やら何やら、まあ、とりあえず邪悪みたいなね、うん、不幸みたいなね、 のをね、結集化させた、うん、あの、それに、あの、まあ、聖なるものである、まあ、豆だったりようなね、
うん、
打ち付けて、とりあえずその、物理的に払ったねっていうのを目視させるというかね、
うん、
みんなで、あ、もうこれで、あっちにやったっていうようなね、ことを考えると、上乗り打ちもすげえ似てる。
そうだね、システムとしてね。
うん、そういう感じや、うん。ま、周りのみんなが納得するっていうのが大事かも。うん、本人同士はもう分かってるからさ。
なかなかのね。
うん。しかも。
激レースというかね。
そう。でも、ほんまに、マジで恨んでたら直接差しに行っておるもんね。
そう。
暗殺すればいいよね。
だから今はさ、うん、ちょっとね、危ないよね。
うん、そうですね、うん。でもなんか、それをみんながちゃんと示し合わせて分かれるぐらいの、その、度量があるから上乗り打ちできるけど。
でも逆に、
今、うん。
そみんなに離婚したってことが知れ渡ることも今の世の中ないじゃん、ポッドキャストとかやってない限り。ド M だよね。
どこかの
ド M。言わなきゃ分かんないのに。
まあでもね、まあそれをね、まあいずれに言うならまあじゃあねっていうのはね。
そう、どっかから漏れて、
うん、
オフィシャルな形で、超円満に終わりましたみたいなことじゃないと、他が勘ぐれるから、円満じゃなかったらマジ別に。
まあ言えますよね。
言わないよ。
うん、それはそう、確かにそう。うん、それはそうだ。今もね、なんかこう、すげえ契約出てたら、まあしばらく言わないですよね。
言わないよね。
うん、確かに確かに。だからこそ言えるっていうのは、まあ新しいね、うん、ちょっと一歩みたいなところでね、そこについてはね、ちくみさん自身はなんですけど、でもまあ、この歴史を辿っていくとね、
うん、
なんかその中では、あとなんかあの、通い子のところも、なんか、意外とっていうか、この江戸時代の面白さみたいなって、江戸時代ならではやなと思いました。なんかあの、割とみんな、自由っつうか。
自由だね、
うん。自由感がいいですね。あとなんか、長屋で過ごしている感じ。まあ、いわゆる江戸の文化と余計そうですけど。
みんながね、こう、見て、聞いて、
そう、
狭い範囲で。
そう、狭い範囲で、もうほぼ生活共同体で、壁なんかあるんかないかわからんみたいな。そうそうそうそう、ね、なんか横のもう絹ずれの音聞こえるし、うん、もう本当にすべての音が聞こえるような、こう距離感でみんなが暮らしてて、うん、で、誰かがしらが助け合わない、まあ、これは別にいい人やからじゃなくて、助け合わないといけない共同体みたいな、うん、運命共同体みたいな感じで、すごいそれ、ね、その、一茶のね、小林一茶の時になんか前やりましたけど、もう横でもう、なんせ声が聞こえるとかね、ほんまにたまらんみたいな、勘弁してくれみたいな、うん、そういうのももうありきで、うん、なんかある意味お互い許容し合う、まあ、許容し合わないと暮らしていけない。
やっていけないから
ね。うん。それ多分男女もそうで、ね。多分その男性だからとかじゃなくて、みんながいろんなことを許容しないと、どうしようもねえっていうのがありきですよね。
でも、だからといって、昔は良かったにはならないのは、もうこの間のラジオでも撮ったけど、
本当そうです
よ。そう。昔は良かったにはならないし、今が、なんか、冷たい世の中になったっていうわけでもないし、
マジで
それは多分東京だけだったりとかするから。
本当そう。うん、そうなんですよ。昔が良いことなんて基本的にマジでないですからね。そのある一種の側面とか、ある一種の切り口で、あの、その部分がある。ただその環境で暮らせるかって言ったらそんなわけないっていうね。もう基本的に何もかもお手上げやから、
うん、
そこについて論じないっていうところもありますし、うん、だってもう太刀打ちできないんですもん。
そうなんだよね。
うん。基本的にはほぼ全てのものに太刀打ちできないので、言及する方も、こともないし、それがありきですからね。
まあ、今でよかったんじゃない？
いや、まあ、それは本当そう。しかも特に現代なんかね。
そう。
とんでもないですよ、もう。すごい時代ですよ、本当にね。すべてがうまくいってるわけじゃないよ。でも、それはまあ、どこの時代でもそうで。
うん。
すけど、とはいえね。
とはいえね。
常にこういう話になっちゃうっていう、この我々のこのね。い
かが？テンションがね。
テンションがね。あと、あのね、今ほら、光源氏の
やってっから。あれでも見てないんでしょ、例によって。
テレビはちょっとあんま見たことない。
あの、家にテレビないんだもんね。
あるけど。
あるけど、教育番組しか見ないんだっけ。
いや、違う、
あれは、政見放送だ。
違うわ。いつもやってないでしょ。
あの、当のやつしか見ないんでしょ。
やってないでしょ。じゃあこの前テレビの中に CD 入れてジャズ聞いてました。
うん、え、そんな、え、テレビ
CD 入る？ DVD、なんか DVD とか入れるとこに CD 聞きたいなと思ったんですよ。
うんうん、
でも CD 聞くやつもない
けど。あ、私もだからそれで聞いてるよ。
そう、だから、うん、こういう使い方すればいいんだと思って。
あ、パソコン。
そういうのめっちゃ便利と思って。うん、
便利。
ね、むしろみたいな。
あとね、一回、すごい時間かかったんだけど、うん、全部、うん、パソコンに落とした。
あ、う、あ、ん。
で、一個音楽だけが入ってるパソコンみたいな感じで。
パソコンの使い。
だから、でっかいハードディスクみたいな。でも曲目とか見えるじゃん。
ああ、一発で。確かに、うん。それは便利かも。今もう CD ラジカセがみたいな思ったけど。
いや、一個のでかい。
うん、それ確かに、それはそれですごいいいですね。
でもそれが全部ポシャったら一個のでかい墓になるんだけど。
ああ、確かに、ね。
音楽の墓場になるんだけど。
そのままね、音楽、1万曲の墓場が。
墓場が出来上がっちゃうんだけど。
失礼。そう、ちくみさん見てます？タイガもね。
一応見てるよ。
はいはいはい。
うん、なんかね、うん、あの、すごく女性が好きなんだろうなっていう。ラノベと、
うんうん、
あと乙女芸と、 うん、そういった要素がすごくある。
あ、へえ、見やすい感じに工夫 してあるみたいな。
乙女ゲー好きな人はハマるんじゃないかな。
はいはいはい、うん。展開とかもね、やっぱいろいろ。
うん。やっぱりな、見てる層が、メイン層が、やっぱり、こう、それに、ターゲットに合わせるじゃん。
うん、まあ、それはそうですよね。うん、それは必要ですよね。
なんで、ガチに、ターゲット狙ってきたなっていう感じは。うんうんうん、
まあ、いや、それでも重要なことですよね。うん、まあ、光源氏もね、なんか京都とか行くとね、宇治十条とかの話もあったりするんですけど、
うん、
まあ、
せめて。一緒に行かなかったっけ？
ね、あっちまでは行かへんかったけど、
どっか行ってんね。
うん。
近、惜しいとこまで行って。
あ、そうそうそう、それはある。うん、そう。なんか、そこまで行くと、なんかね、光ももう出てこうへんしとかね、次の世代の話やしとかね。そうそうそういや、でも、柏木とかもまあ、なんというかね。まあ、柏木の最後もなんというかあれです
し、ね。まあ、でも自業自得でしょ？
まあねー。
で、しかも別にそれを隠さなくても大丈夫だからね。ま、ネタバレって誰も思わないから。みんな知ってるから。
あ、そっかそっか。
最後もあれ言って全然大丈夫。
大丈夫ですか、うん、でもみんななんか、ネタバレすんなよみたいになりません？
あ、そっか、今。
あかんかも。だからね。
逆に。
そうかもそうかも。うん、
そうか。
じゃあネタバレはやめとき
ましょう。
ネタバレ千年前の、千年前の物語のネタバレを気にする。
圧倒的に男の人しか聞いてないから。
あ、じゃあ大丈夫や。いやでもさ、なんかこう、
ね。統計魔だからさ。
統計魔。でもなんか、こう何可愛い人に手を出しちゃったら、うん、なんか上司の、なんかこう女で、で上司がね、ポンポン。
ああ。
知ってるよ
昭和のオフィスラブであるやつ。
そうそうそう。
平成か、平成。
あ、平成かな。
平成、平成。
平成初期のオフィスラブかな、うん。そう、
バブル時代のオフィスラブにありがちな。
そうかも。ってなったら、うん、確かに、胃が痛いってなるんかもしれない。
かもしれない。
かも。そのまま死んじゃうかも。
噴死。
噴死。
噴死ってだからどういう死
それ。でも、
あ、噴死って上司の女に手を出して胃が痛くて死ぬことを、噴死って現代では噴死というの。
すごい極力。
すごい狭い範囲の。
めちゃくちゃ狭い。
そう。
確かに、噴死とか、ね、なんか、噴死一覧みたいなのいいかも。
噴死の日本史。
噴死の世界、世界と日本
の、ね。世界と日本の噴死。
結構ほら、よく昔の人噴死って書かれる。
うん。
古代中国とかの噴死率みたいなね。
でも大体それ、その人たちって怨霊としてさ、祀られてるからさ。
そう、だからやっぱ後世の人がね、そこをね、あ、そうそう、なんかイベントでもね、なんか結局やっぱ歴史は勝者が作るっていうね。
う
ん、
そうそう
そ
う。
そこがなんかこう、死因とかのところにもね、なんか結構反映されてくるよなって思います。
ちょっとあれですよ、散りばめてきてますよ、イベントに関する。
匂わせ。
匂わせを。
匂わせですか、
うん、誰をやるんでしょうね。
はい、不思議ですね。ね、気になりますね。
気になりますね。
ってな感じですかね、はい。
って感じで。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、告知。
はい、告知です。
何のだって話だけど。
はい、はい、4月20日の土曜日に、祈願ライブ3生前葬、イベントいます。ということで、
はい、
今回はですね、4月20日、ともびき。
ともびき、あ、
に、
不吉な、
個人である。
みんな来てねってことか。
あ、そうですよ。
そういうこと。う
ん、個人であるちくめさんを忍んで、
はい、なぜか死んでます。
忍んで、
はい、
皆さんが集まって、うん、弔問をいただくという形でね。
豪華じゃないですか。
豪華にね。どういう、うん、
どういう自作自演ね、
はい。ということで、
はい、
はい、会場時間12時、開演は13時、チケット2500円で今発売中です。今回は、
はい、
まあ、生前葬っていう形なんですけども、はい、まあ、普段ね、ちょっと、あまりにもで、なかなか音声ではできないような。
卑猥な話ってこと？
いや、ちょっとそういう、あまりにも、そういう、あまりにも卑猥ってこと。
あまりにも卑猥。
卑猥な、うん。じゃあ、あまりにも、ちょっとまあ、触りがあるというかね。
オカルト的な。
いや、なんていうか、ちょっとテーマ
的にも。お触りってこと？
あ、じゃあ、そういう触りじゃない。
え、エロい、むしろエロい話ってこと？
霊障のショーのね。
あ、そっちね。
そっちのショーの方のね。はい、触りがありそうなテーマ。
いつもそうだけどね。
まあ、それはそう。
実際そして何回も触ってきてるから。
ちくめさんのね、触りの実績といえばね。
だから生前葬だからいいんですよ。
そうです。今度こそというかね。
今度こそ。
まあ、こうね、ちくめさんのお触り実績といったらね。
そう。これで死んでも、だから生前葬やったからいいじゃんってことになるから。
確かにね。
大丈夫です。
そう。まあ、今回ね、
大丈夫です。
大丈夫です。生前葬っていう名前もね、
はい、
そう、二人でまあ、うん、そのね、元気な時にやろうという。はい、形でね。
元気な時に好きなだけ。
そうですよ。うん、そうそう、
葬式を。
メメントモリということでね。で、まあ、今回、まあ、いろいろね、ここでしかないテーマと、まあ、なかなか、こう、対面でね、なんか、音声でなかなかこう、絵が見れたりとか、
うん、うん。
うん。なんかこう、資料を出したい説明ってやっぱ普段なかなか難しいんで、なんかそんなのも一緒にね、補足しながら、お楽しみいただけるといいかなっていうのと。
ビジュアルでね。
ビジュアルでね。
うん、
で、まあ、配信も一緒に発売しているので。
はい。
へ、へーって。
へーって。どうした私のあれが映ったのなんか、今違う人降りてきた。 えって何農民のなんかそう、一気を起こす人みたいなやつが、何かを農民が了承した時の声だよね。へえ、わかりましたみたいな。
そしてごぜやすのね。
そういうやつが今来たわけです。
そういったコンテンツを用意してごぜますもので。
ぜひぜひ。
ぜひぜひ。
皆様。
何とぞ、ご来場いただけたらと思います。
手打ちだけは勘弁にしてくださいまし。
手打ちだけは。
的な
ものをね。
ものをね。
ええー、うん、でもね、楽しく、我々も今準備してますので、はい、はい。ぜひお越しください。
はい。みんな来てくれよな。
くれよな。ということでよろしくお願いします。はい、
お願いします。